お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
同じ趣味を共有し、それが仕事になる。そんな理想な暮らしを実現しているのが、ビクトリア州リトルハンプトンでワイン作りをしているリカさんとフィリップさんです。お二人はもともとワインとはかけ離れた仕事をしていました。元銀行員であったフィリップさんは、フランスのピノノワールに魅せられ、2000年ワイン一本の道へ進むことを決意しました。一方、リカさんはナティ認定の翻訳通訳者で、モナッシュ大学で翻訳通訳学の講師も務めていました。
今もちょっとやってるんですけど、通訳翻訳やってて、もともとうちの母がすごくワインが好き でずっとやってて、それでその通訳翻訳の仕事で知り合ったおじさま方がやっぱワインが好きで、それで鑑賞に入ったんですけど、それでそのうちに縁があって、当時、大橋健一さんっていう日本で一番最初の MW というかマスターオブワインになった方がいらして、当時まだ彼マスターオブワインじゃなかったんですけど、フィリップの人とすごく親しくて、それで私がじゃあウェセットっていう W セットっていう鑑賞用の資格があるんですけど、それを3までやって次ディプロマやろうかって言ったら、そんなのやるよりはもう大学でその作る醸造とかそういうブドウを育てる、そういったコースやった方がいいからって言われたんで、それで始めて、で今この人と一緒になって、じゃあ新しい畑にしようということになって、それがまあいい意味で役に立ってるって、そういう状況です。
ワインを通じて出会ったフィリップさんは、当時カーリーフラットワイナリーを経営していました。そこでブドウの栽培やワインの醸造を学ぶことはできましたが、大学でしっかりと学ぶことで現場で身につけた経験とそれを支える理論的な知識とのバランスが取れるようになったといいます。2017年、お二人は自身のブランドシモラワインズとともに新たなチャプターをスタートさせました。ブランド名のシモラは、リカさんの苗字であるシモとフィリップさんの苗字のモーガンを組み合わせたものです。そして二人が注目したのは、日本を代表する固有品種甲州でした。
当時大学で勉強してたんですけど、どこで修行しようかってことになると、それでじゃあ近所で行ったらどうかななんて思ったんですけど、だったらドイツに行こうかなと思ったけど、ドイツ語も知らないし、じゃあ日本に行こうかなってことになって、それで知り合いの人から、じゃあ勝沼醸造が甲州が有名だから行くかっていうような話で、それで始まったんです。それで私は本当は1人で2週間9月に行くはずだったんですね。そしたら彼が濡れ落ち葉みたいに俺も行くっていう話になって一緒に行ったんです。でそれで社長に会ったんですけど、アルガ社長に、でアルガ社長からしてみれば、やっぱりフィリップはやっぱりなんて確立された作り手だから、なんていうか外国人目線で日本人のなんか下手なワインメーカーこうしろみたいな感じ、そういうふうに来たんじゃないかってことになったんですけど、いろいろ話していくうちに、フィリップもフランスでも勉強したけれども、日本でもいろいろ勉強したいというようなことになって、それでそういうなんていうかこういい意味でこう勉強したいというなんていうか姿勢で来たなら、うちでぜひとも作ってほしいということになって、それでちょっとお手伝いしたんですけど、そしたらその年の暮れに突然2人でなんかどっかで飲んでたら、果物を何トンか勝手にしていいから自分たちのワイン作ってみたらどうかというふうに突然国際電話かかってきたんです。
そこからワインを心から愛する2人のワイン作りの日々が始まりました。甲州ワインはアジア料理、特に日本食が愛されるオーストラリアで大きなポテンシャルを持つといい、2人はこれまで実際に甲州をオーストラリアで栽培できないかとあらゆる方法を探ってきました。
というか本当は甲州をこっちに持ってきたかったんですね。持ってきたかったって言っても過去形じゃないんですけど、当然オーストラリアってすごく植物の検疫とかすごく難しくて、こちらに持ってくときっていうのは根のついた植物っていうのは持って帰れないんです。だからホギっていうのか切った枝を持ってきて、それを特別に検疫所に送って、その切ったホギを挿し木をして、そこから芽が出てきたのを来月の翌年にウイルスとか病気がないかっていうのを調べて、ウイルスや病気がなければ私たちに返すっていう、そういう仕組みになってるんです、検疫が。でもちろん今はDNA 検査とかいろいろあるから、ウイルスがないものってほとんどないんですね。だからその後にじゃあ熱処理したらもしかしてウイルスが なくなるかもしれないって言われたんで、熱処理してもやっぱりウイルス消えずに、結局最終的にはだから焼かれるわけなんです、害のあるものとして。でそれを何回かやって何百万円かかけてダメだ、もうこのままさすがにうちもあの金がうなってるってわけじゃないの で次の方法としては、その植物の芽の先をあの切って、それそこの細胞をやって細胞を培養する方法があるんです。ちょっとクローンみたいな感じ でそれをやりたかったんですけど、その細胞を持ってくるのすら、そのなんていうのか、ウイルスのあるかもしれない木だってことなので、だからそれでいろいろ揉めて、ニュージーランドで一人ウイルスフリーのあの木があるかもしれないって言ったんですけど、それがなかなか見つからなくて、今山梨大学にあるかもしれないということで、今度2月にスキーに行くんですけど、その時に山梨大学にあのそのウイルスフリーができるかどうか、あるいはあったとしたら保義をもらえるかどうかっていう、その交渉に入ります。
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
あの甲州みたいな、その元々糖度が低くて、あのすごくこうエクスプレッションというか表現力のあるブドウって少ないと思うんですね。それにすごくデリケートで、あと味わいもあって、あと熟成するとすごくこうものすごく深みのあるワインになるっていう。でオーストラリアってやっぱりそういう新しい品種に対して非常にオープンですし、ぜひ作りたい。ただし日本で作った甲州がそのままこっちに持ってきても、やっぱ土壌とか気候とか違うから、そのまま同じものがポコッとできるとは限らないんで、もしかしたらもっと美味しいものになるか、もっとまずいものになるのか、あるいは全然違うものになるのかもしれないけど、やっぱり2人とも甲州ってものに対するポテンシャルがあるから、やっぱりそれを追求してみたいなと思って、まだ諦めきれないんです。
ビクトリア州リトルハンプトンでワイン作りをしているリカさんとフィリップさん、将来的には甲州を作れるかもしれないこの地域はどういった場所なのでしょうか。
あの今私たちが作っている畑っていうのは、ビクトリア州のリトルハンプトンというところなんですけど、あの GI っていうか、あの地域にしてみてマセドンというところなんですけど、場所的にはトレンサムというところに近くで、デールスフォードっていうところに、まあちょっと20分ぐらいなんですけど、であの標高760メートルなんですね。だからあのこの辺りにしてみれば結構標高が高いということで、あの感覚として上高地みたいな、そういう霧の多いすごく涼しい場所なんです。
そしてブドウを育てるということは常に自然との戦いでもあると言います。
というか今日本もあの北海道とか長野で結構ブドウとかお米とかあのできますよね。だから結局気候変動が本当にあるのかどうかっていうのは、もちろん人によってはそれ嘘だっていう人もいるんですけど、でも私たちはやっぱり農家として見てみると収穫の時期っていうのがどんどん早くなってるんですね、基本的には。だからそういったことを見ると、やっぱりその気候変動っていう、ある気候変動というのは必ずしもその気候が暖かくなるというよりは、暑い時はより暑く、その寒い時はより寒くということで、あるいは霜がより降りたりとか、そういうことがあるので、だからそういって、で彼が前やってたカーリーフラットというところは、あのそういったものの影響とかを受けてたんで、今度はじゃあ新しく始めるんだったら、あのもっとそういう影響を受けないところでということで、霜が影響を受けないような、なおかつあのピノノワールとかシャルドネが彼の専門なんですけど、美味しいピノノワールとかシャルドネ作るにはこう時間をかけて熟成する必要があるんですね。だから時間をかけて熟成ってことは、やっぱり冷涼な、あんまり寒くてブドウがもうなんていうか熟成しないような、そういう気候だったら無理なんですけど、あんまり暑いとあっという間に熟成して、あの単純なワインになっちゃうんですね。だからじゃあギリギリそのブドウを栽培することができて、なおかつあの涼しい場所ということでここを選んだんです。でなおかつ周りがあの斜面になってて、下が森になってて、あの霜が降りにくい場所なんです。
そして去年初めて収穫しました。
うん、4トン弱なんですけど、4トンっていうとあの普通の食べる感覚でいくとすごい感覚なんですけど、ワインで作るっていう意味で大したそんなに多くないんですけど、今年はうまくいけば20トンぐらいかなっていう感じなんですね。で全部今年で5年目なんですけど、あの全フル回転というかまだ全部植え直したんで、あの多分一番フル回転で30トンかなとか言ってるんですけど、ただ今の時点はそうで、突然あの氷とか降って実がなくなったりとか、あと鳥にやられたりとかすればまた全然減ってしまいます、残念ながら。あとやっぱりオーストラリアっていうと自然が多いっていうと聞こえいいんですけど、鳥だの雲だの、まあ雲はいいんですけど、毛虫だの、あと鳥が特に害が多くて、だから今年は去年結構それで大変で、あのライフルとか散弾銃を脅したりとかしたんですけど、鳥を。今年はだからあの AI とかあのレーザーとか使ってなんか空気銃を撃ったりするような、そういうあのシステムを導入しようというふうに考えています。
今回のインタビューの中、隣でリカさんを笑顔で見守っていたフィリップさん、2人で同じ情熱を共有できることについて、喜びは分かち合えば倍になるんですと語ってくれました。そんな二人の次なる夢は、オーストラリアの地で甲州を栽培し、この土地で生まれた甲州ワインを世界に届けることです。オーストラリアでは18歳未満の飲酒は法律により禁じられています。お酒は18歳から、そして美味しく適量に。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。